まあ、まさに2.5メートルで、2.5キロメートルで、まあ、歩いて30分ぐらいのエリアを強化をするっていうのが、リードのネイバーズであり、まあ、そのリードで、まあ、コミュニティも、まあ、同じような範囲を強化するところが、まあ、ようやく始まってきたということで、ちょっとその話、また後で、戻りたいと思うんですけれども、先ほどの、まあ、赤木さんがおっしゃられた、人に、まあ、選択のパワーがおそらく与えられていると。で、情報も、なんとなくその、非財務の情報とかも、まあ、得られるようていて、あと、まあ、ビルなんかでもですね、空気の質とか、アコースティック、その音の、環境であるとか、温熱、暑いさとか、まあ、目に見えないものを全部測って、さ先ほど、ビルオーナーとテナント、大企業と、まあ、従業員って、なんかその、測れているんだけれども、その情報がなんか共有されてないような感じのことをおっしゃったかと思うんですけれども、なんかそれせっかく測れて評価をするシステムが出てきたので、人と、まあ、企業とか、テナントとビルオーナーというものを、なんかその断絶して、うまく流れてなかった方が性能効果を下げて、こうスムーズにコミュニケーションに行く、それによってなんか、いろいろな QOL の質が上がるというようなことについて何かお考えがあればお伺いしたいなと思います。
まあ、リードとかウェルとか、こういう話を聞いてると、その不動産業界の専門的な言葉が多いので、そうすると専門家の世界なのねと。それで、まあ、リードって平松さんの前からやられてるのを知っているので、これはどちらかというと投資家であったり、こういう建築業界でグリーンに配慮したい人たちのものであると。で、だんだんそれがリードネイバーの業とかになると、健康経営に関しても人まで降りてきた。やっとそこで暮らす人のところまで降りてきたというところがすごく評価するので、その次のステップとして、ただ今の段階だとこうね、いい建物をあるのとこう、あてがわれてる感じがどうしてもするんですね。で、こういういいビルだよと、まあ、ここにいなさいとかね、こういう仕組みで健康経営だから、いいでしょと、まあ、よそに比べればいいんだけれども、なんかどうもあてがわれてる感じがして、自分たちの選択権っていうのはなかなか働かない。からその先ほどのそのアマゾンのね、新しいその街を今、公募中です、5万人も。それは多分、従業員もいろいろな形で参画でき、なんか決定プロセスにはなんとか参画できるような形になってるんじゃないかと思うんですけど、自分たちの思いが伝わったビルにいるかとか、自分たちが考えが反映されたような運営になっているのかっていうと、なってないし、逆に言えば、普通従業員はそういうことは反映されなくて当然と思っていたりするので、だからここ逆にそのインタラクティブにできるような。で、そのネイバーのこととかになると、町の運営に関しては町内会だとか自発的に参加するっていうのがあるかと思うんですけれども、どうしても専門家が良きものを作ってくれちゃったから、その素人がガタガタ言うよりこっちの方がいいなって言われて、そうするとそうですかって感じになってしまうので、でも素人でもそこに暮らして日々いろいろとこう運用してるのはその素人なので、この素人の目線っていうものをどこまで入れたら専門家から見るとちょっとどうなのみたいなのがあるけれども、そこに暮らしている人たちとか、使う人にとってはより快適性が高まるようなもの、そういうところでこう上げてもらうと、よそ行きも健康じゃなくて、本当にここにいると私はリラックスできるなっていう空間に広がっていくのかなという気がします。
そうなんですよね。本当、陥りがちな、まあ、そのピットボールとか、なんとなく専門用語だけ会話をしてしまうというのは、本当によくない、返事だと思います。気をつけなきゃいけないと思いますけども、午前中の基礎講演の一人で、スコット・ホーソーさんが、まあ、さらに簡単な物差しの話を、してくれて、後でちょっとコメントを聞ければなと思いますけれども、まあ、さらに、普通の一般の人でも、理解もできるし、使ってコミュニケーションできるようなものが、まあ、今ちょっと出てきていると思います。で、二谷さんにお伺いしたいんですけども、まあ、その健康経営ということで、まあ、これも最初は、まあ、経産省が企業がやらねばという感じで、だんだん、まあ、派遣まで、見ながら従業員を落とし込んでいこうとしているんだろうとは思うんですけれども、まあ、ウェルという性能評価が出てきたり、あと、 いろいろウェアラブなあのこういうセンサーとかをつけたりしてですね、なんか測ってでコミュニケーションを従業員と企業と登録しているように見えるし、そういう成分表現の時見てもうちょっと頑張ろうっていうよう なんかツールはすごく必要な気がするんですけども、その企業と、従業員人との、まあ、コミュニケーションがすごく良くなってきているのか、健康経営って割と、実質的に、まあ、そのあの良くなっているのか、どんな感じでしょうか。
そうですね、すごく難しい話だと思うんですけど、さっきのちょっと川口さんの話というかね、きっかけをあの一つきっかけにしたいと思うんですけども、あのなかなかこう企業が人まで降りてきてない、あの要は従業員というかね降りてきてない。ただあの今のは構成というかね、これはまあ、 あの働き方改革だとか、もしくはあの人手不足っていうところがあるのかもしれないけれども、もしくはあといろんな価値を生むというのは昔は資本だったわけですけども、最近はもう人であるといういわゆるこう人の時代、アイデアの時代というふうに言われてますけど、やっぱりワークプレス一つこうそのファシリティ、ワークプレスとってもですね、あのこの人まで降りてこないとあのその価値が出しにくいと。だからいろんなあの例えばそれはあのバブル代、さっきバっていうのがあのちょっとこの単なるハードウェアの場だけじゃなくてですね、あのいろんな例えば心理的なものだとか上司との関係だとか、そういうことを含めたトータルの、この場という部分を考えると、そうしたものをこう良くしていくというかですね、いかにこの個人の、知恵が出たり、自由な発想が出たりするという場を、作っていくかというのが今のまさにファシリティマネジメントの最も重要なあの課題だし、経営者の最大の関心でもあるわけなんですね。でそれはあの人まで降りて経営者が人まで降りてきた来るか来なくちゃいけないっていうことじゃなくて、そうしていかないと多分あの企業は生き延びていけないんだろうと思うんですね。ですから例えば今の健康経営なんてすごくこういいあの施策打者のなんていうかあの流れっていうかね、だけどもこれってもしかしたら流行りかもしれないよねっていうところがあってね、もし例えばあの今の人手不足が全く解消するようになっちゃったら、そこの力関係っていうのはまた大いにこう変わってくるかもしれない、だけれども時代っていうのはやはりこの知恵の時代だから、そのほうにはいろんなこう動きがまあある中でですね、やはりこういう何て言うんですかね、あの人を大事にしてそこから知恵を出していくための場を作ろう、丁寧に作っていこうっていうですね、あの動きっていうのをこう定着をさせるには、そのウェルみたいなですね、エビデンスベースとの、ツール、対話をする共通 の, あのエビデンスがあるもの、そうしたものがですね、とてもこの、なんていうか、客観的なですね、こう、価値をね、こう、共有するのには役に立つのかなという感じが、私はしますけども。答えになるんです。
ありがとうございます。やっぱりまあイメージするものは違いますよね。あの健康経営って言ったって、まあ、いろんなものをまあイメージするでしょうし、あの健康なワークプレスって言っても同じように人様様だと思う。やっぱり一定の軸があって、その軸に沿って、まあ、やってみて何ができてるできてないっていうふうに共通の、まあ、認識を持つっていうのはスタートポイントになるんでしょうね、きっとね。であの先ほどのですね、あの足立さんのお話で、あの、まあ、やっぱり徒歩圏内というか、ヒューマンスケールな、街をなんとなく求める人が増えてきているのではないかという感じがしていて、東京は東京で、まあ、メガシティということで、その価値はおそらくずっと維持されるんでしょうけれども、なんとなく地方に、ヒューマンスケールを求める人が増えてきているような感じがしますけど、まあ、あのうち移住も含めて、東京と京都の違いみたいなのも含めて、なんか、コメントいただけると思いますけど。
あのちょっとせっかくなのでね、今の川口さんと田中さんの話をつなげてお話しするとですね、多分その川口さんがおっしゃったような違和感とか当てられ感みたいなのは、やっぱり数値っていうのは客観的であると同時に、 けれども、それは指標でしかない。でそれは確かにその健康になれるような環境を図りましょう。その客観的に議論できるようになった、あるいは目で見えるようになったのはすごくいいことだと思うんですけども、でも最終的に重要なのは、その数値ではなくて、本当に健康かどうか、快適かどうかということなんですよ。でそこが得てしてその数値があるとですね、物差しがあると、私はその物差しばっかり見ちゃって、ということになりがちだと思うんですね。まあ、よく笑い話でその病院の先生がよく検査の結果を見ても、あなたは健康です。いや、でも私は具合が悪いです、みたいなね。でそれはどっちを私たちこれから見なきゃいけないかと思うんです。で、その身体感覚ともまさにそうで、でこの、ま、自分、あなたの新しい家の周りには、郵便局もあるし、銀行もあるし、コンビニもあるし、出るでしょう。暮らしやすいでしょう。っていうのが今までだったと思うんですけども、そこからもうちょっと逆走、それ以外にもいろんな、まあ、揺らぎみたいなのがあって、なんとなくこう居心地いいかな、暮らしやすいかなっていう、そういうその総合的なものに、ようやく考えるゆとりが出てきたのか、あるいは今までその効率ばっかり考えすぎたので、ちょっとギスギスしていて、やっぱりゆとりがより重要するようになったのは、それはいろんな場合あると思うんですよ、ということなのかなと思うんですよ。で、なので私はそこの、その、やっぱりあくまで人間の視点というか、人間の気持ちっていうのに、どんどんどんどんそこに、まあ、その全てをっていうふうにいかないかもしれませんけども、そこにどこまで寄り添えるのかっていうのが、結構勝負になってるんじゃないかと。で、そこを、まあ、評価するのっていうのは、また専門家の方がいろいろ評価できると思うと思うんです。もう一つの、じゃあ東京みたいな大都市どうするの？で、いや、大都市はそれ無理でしょうっていうのはあるのかもしれませんけども、でも私はその東京一つの東京っていうふうにはあんまり思わないんで、結構の銀座だよね、新橋だよね、岩手だよね、近くてもみんなそれぞれ実は違うので、その小さな、まあ、特に昔の名前が、町名がついてる範囲で、割とそういう意味もあったんですけども、そういう範囲内でちょっとなんか完結するようなね、ことをもう一度考えてみるといいんじゃないかなと。で、そこが、その交通発達してどこでも行けちゃうか、あるいはその東京一つで、機能するからみたいに、あんまりまとめて考えすぎない方がいいのかなっていうのを思います。
そうですね、やっぱり数字に頼りすぎると身体感覚をやっぱり大事にするというのは、やっぱバランスが大事ですよね。で、ちょっとですね、ここでせっかくアメリカからグリーンビューティング、ウェルビューティングの重鎮のお二人が来られてますので、まず、リクさんから何かご質問か、コメントかいただければと思いますけど、いかがでしょうか。
Yes. Yes, thank you very much. Enjoyed all of your presentations. I heard you say something a minute ago that made a lot of sense, and it's a question we get frequently. And that is, what is the baseline? How are you measuring a building?And an issue. I remember back 25 years ago, before LEED was brought to the market, you talk about green building, and they'd say, how do you make a green building? And someone would talk about it, a lighting retrofit, and they would change the lighting retrofit and say, now we have a green building. And so we knew then that LEED or CASB or a measuring tool had to be developed.So that you could, in a comprehensive way, have a program that gave you true measurement and a metric whereby you could advance this agenda. In the area of human health and wellness, growing up in the United States, I remember 30, 40 years ago, photographs of Japanese workers that were all in their gym uniformsbefore work began, doing their exercises. And I thought it was so amazing that a company would care enough to get their workers exercising before work and what that might mean to the job. In the same way as the lighting retrofit, I think people mistakenly thought that is what makes a healthy workforce. Just doing your exercise in the morning together would make the business more productive. And I think we are evolving to a point now where information is helping us understand people need more. People need light and air and sound and toxins removed and a variety of things, people also need to have a mental stimulus of feeling connected and feeling comfortable. The workplace is not a place where you should just be installed, you know, clock your time, do your task, and leave. And I think what the new movement, the new thinking around health and wellness is, that the workplace can actually be an extension of the way you live your life, an extension of your home, where you have discussions with your colleagues about the right kinds of foods, where at lunchtime you have a yoga class and you're encouraged, where during the day, why do we go into a hot, stuffy room for a meeting when we can all take a walk in a park and discuss the same topic? And so I'm starting to see a shift in the way people think about things and the way that we are advancing this new idea. And I loved your metrics that you are starting to get relative to how workers in certain situations, workers exposed to biophilia, how that's changing the way their productivity, the way that they're viewing their jobs. The simple things that are now actually being measured, I think will tell us a compelling story on why it's important for us to make these changes. And I think most smart organizations, CEOs of these corporations know that what you don't measure, you don't have the ability to make a very strong decision for. To have a healthy workplace that doesn't have information that gives you a metric that you can show your performance against is not going to get a lot of support in the corporate offices. So I applaud all of your work. I'm very excited to hear the focus that you all have on this issue, how the importance of green building is now evolving into a major discussion on human health and wellness. And before I sit down, because I've been talking too long, could I ask one question? Yeah.
同時通訳が入ってなくて、地区語訳でやるパートだったんですけど、どうしますかね。今山崎いただいてまして、ありがとうございます。演説ですね、このプレゼンを聞いて本当に楽しく聞かせていただきました。納得する意見だと思いました。ベースタイムというのはビルを測るということだと思うんですけれど、これが聞こえなってると思うんですけど、 25年前にこのリードを8条に投入する前に、いろいろ話があったことを思い出しました。例えばですね、照明をリフォームして、人に快適にすることがこのグリーンビルディングなんだというふうに考える人もいたわけですね。でもリードというのは、もっと総合的な測定で、この測定をすることによって問題を進歩させるわけです。例えば私はアメリカで育って、 40年前、50年前のことを思い出したんですけども、日本の会社では、 会社の始業前にみんなが体育を着て運動している。で、会社がいかに従業員の健康をこうしたことで考えているかが反映されているということがあって、感銘を受けたんですけど、これもですね、この、照明を後でリフォームするということと似ていて、必ずしもこうしたことが従業員の健康に向上するとは言えないんですね。で、これが必ずしも、企業の業績、利益を上げるとも限らない。 もっと人には大切なものがあって、この照明の他にも空気とか音とか、それから汚染、有害物質をこの働く環境から除くとか、そういうこともしなければいけないんですね。また、精神的な快適さとかも必要となる。で、職場を変えていかなければいけないということが今分かってるんですね。単に仕事をして帰っていく場所っていうふうに、 過去こういう例えば照明とか今ラジオ体操の例で言うと、仕事をして帰るところでしかなかったんですけど、職場というのは新しい仕事、職場というのは人生や暮らしの続きでなければいけない。で、同様とですね、例えば栄養とか食事のことを話し合ったりできたり、昼休みにヨガができる。で、ミーティングもですね、何も空調のよく効かない暑い部屋でやらなくたって、隣に公園があったらそこでやったらいいんじゃないか。こんなことができるようにならなきゃいけない。 人々の見方がこうした方向に変わってきていると思います。で、皆さんここで測定ということを非常に重視していて、また測定に関しては、まあ、いろいろ賛否両論あると思うんですけれど、この従業員 の、 生産性を上げるという点ではやっぱり有効なんではないかと思うんですね。で、変化がこうしたことで測定をしてその持ち戻す変化をもたらさなければいけない。で、優秀な会社の CEO、この経営者というのはそういうことを言っていて、測定をしてちゃんとした客観的な数字を出さなければ意思決定ができないということも気づかされているんですね。で、健康って的な職場というのもやっぱり測定して、そして投資家とか の、 従業員の賛同を得なければいけないということになっているんです。こうしたことを踏まえてですね、今のパネラーの皆さんのお話でもグリーンビルディングという考え方がより人間中心になっているということが強く反映されていると思いました。